頭に手を置いてお祈りされた時に、ご主人はもうそんな状態ですから何も発することはできなかったんですけど、涙をこぼされて応答されたということです。まあ、ただ実は松浦先生が何度もその洗礼の導きの学びをなされた時、そのご主人たけしさんはこう言われたことがあったそうです。どうしてもわからない、寡黙な、本当に寡黙な方らしいんです。松浦先生もそんな雄弁な人ではないので、どんな学びだったんだろうっていう、本当にまあ、いい意味で淡々とした、とつとつとした確実な学びがなされたんだろうなと、そこでお互いにゆっくりうなずきながらなしてやられたんでしょうけど、でもそこでどうしてもわからない。だからこそ、うん、そうやって涙を流したのは受け入れてくれたとは思うのだけど、本当にその洗礼がちゃんとした、まあ、ちゃんとしたというか、本当にその洗礼がで良かったのだろうかっていうような、まあ、そんな思いも少し持っておられるのかなと思って、まあ、来られた時にトマスも疑いました。うん、本当に散々なことを確かにトマスは言った。その手に自分のその手を脇に入れなければ私は決して信じない。でもあの信じないっていうのは、つまりは信じたいっていう叫びだったと私は思っています。だからご主人の分からないっていうことは分かりたいっていう叫びだったと思います。そして本当に体験が信仰を呼び起こす、イエス様がそこに現れた、私の脇に手を入れなさい、その時にトマスが我が神我が主と言われたように、もう先生の手が触れたそのことによって、ああイエス様の愛が分かったと、まあ、言葉で発することができないわけだったんですけど、応答の涙、本当に我が主よ我が神よという信仰の応答だったと私は信じて断言できますと、私は信じてお伝えいたしました。というのもこういうお話があるんです。大きな手術を受けられた方がこんな体験をされたと語っておられるんです。手術の前の日に、まあ、きれいな看護師が病室に入ってきて、突然その手を握ってくるんですね。ドキッとしながら、うん、そしたらこう言われるんです。私の手をしっかり握ってみてください、そしてこの感じをよく覚えていてくださいと。ドキドキしますよね、美人の看護師がいきなり手を握って、これを覚えていてください、しっかり握ってください。その握りながら実はこう言うんです。実は明日の手術の間、あなたの心臓の動きを一時的に人工心肺が肩代わりすることになっています。そしてその手術が終わって、心臓がもう一度本来の機能を取り戻し、体全体が完全に回復するまで時間がかかるんです。手術後麻酔から覚めると、あなたは集中治療室にいます。でもそこからたっぷり6時間は体の自由が全く効かない状態が続きます。おそらく動いたり喋ったり目を開けることさえできないと思います。でも意識ははっきりしているのでよく聞こえますし、ですから周囲で何が起こっているのか、その音でほとんど分かります。その間中、私があなたのそばに座ってこうしてあなたの手をしっかり握っています。あなたの体が回復するまでずっと一緒にいますから、そのことをよく頭に入れておいてください。もしそれがなかったら、耳がよく聞こえる、周りでいろんなことが起こっている、ところが目を開けることもできない、喋ることもできない、全く動けない、そうするともう本当にひどい孤独な状況に陥る、もう闇の中に陥ったような、本当に自分がそこに存在しているのか、もしかしたら自分は死んでしまって 死後の世界でなんかいろんな音聞いてるのか、そんなぐらいのパニックな状態に陥るかもしれない。でもその時に思い出してください、私の手がこうしてあなたを握っている、それを思い出して自分は一人じゃない、それに気づいて安心してください。手術後言われた通りのことが起こったんです。麻酔から覚めてもまぶた一つ動かせない。しかしその間ずっと看護師が手を握ってくれている、それを感じることができた。どれだけ大きな支えだったか。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。いろんな疑いが押し寄せてくる、まぶた一つ動かせない、しかし私は世の終わりまで共にいる、十字架にまで共にいてくださる、その方がしっかり握ってくださる、そうして手を触れてくださる、駆けつけて私は共にいる、あなたは天国に行く。そのご主人にの手をしっかり握られるその前に、美智子さんに何にも信じられない、もうお医者さんもご主人にもう治療はもう余命ないいくばくもない、本当に何一つすることはもうできないっていうような全く断たれたひどく孤独な気持ちになった時に、私たちの祈りが、神様の愛がそこに届いて、しっかり握られて、どれだけ大きなことだったか、それがまたご主人に伝わっていく。会ったこともないそのような人の、しかしそれでも互いに愛し合いなさい、行って弟子としなさい、直接沖縄に名古屋に行くことができなくても行くことができるんだ、祈りを持って父と子と聖霊の名によって愛を伝えることができるんだ、そしてそこに確実に主は共にいてくださって背中を押してくださるんだ、一人の人を救ってくださるのだ、ちゃんと天国に送ってくださるんだ、そのような幸いのまさに復活の出来事をまたこの週見させていただいたことは本当に感謝です。見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである、教会学校の働きもどうぞ覚えてください。孤独な子供たちが本当に日本のあちこちにあることを覚えます。教会で愛された、どんなにその子たちの大きな力となるでしょうか。なかなかその教会学校に私は関わることはできませんという人があっても大丈夫です。会ったことがないと言っても祈りはその人の背中を押す、その人を豊かに包み込むことができる、覚えて祈ってください。私もそうして救われたものです。今統一教会で説得している人が5人います。京都生徒教会はそうやって祈ってきてくれていました。そこ誰がいるなんていうのも言えないわけなんですよね。情報が漏れるとどうなるかわからない。だから役員さんたちは今5組あるんですねだけ分かって、その場所がどこかさえもわからない、役員ですら。しかし京都の生徒教会の祈祷会、今ではどうか分かりませんが、私の当時は進学校でもそうだったんですが、こうやって例えばこの週今月の最後信徒大会があります、こういう必要が用意備えられるようにどうぞお祈りくださいと言ったら、指名しないんですね、お祈りくださいと言ったら示される方が祈る。統一教会のこともそうです。今こういう状況にあります、相談者が例えば日曜日の相談者で、10組の家族が来られました、そういう大変な状況にあります、お祈りくださいだけなんです。ところが祈ってくださるんですね。特別にこのことは大切ですから2人お祈りくださいと、制限するぐらいで、じゃあって言ってよく関わってる人が祈るかというと、いろんな人が祈られます。 すごいな神様の働きは。祈ると本当に共にあって、そこで背中を押すことができるんだ。